SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
池川雅恵さんにお話を伺います。ご主人のグラハム・ヒゲントルフさんと太鼓のグループユニオンを結成されているんですけども、これは結成されてからどのくらいになるんでしょうか。
今年で2年目になります。結成したのは2005年なんですけれども、はい、2005年の結成の際には日本を主に活動場所としていろいろパフォーマンスとかしていたので、はい、シドニーの方で、活動を始めたっていうのは2年目になります。
ああそうですか。元はもうタイコーズのメンバーということで。
そうですね、主人はタイコーズで18年、私は、タイコーズで16年活動をさせていただいたんですけれども、
はい、
対談して主人と2人でユニオンを結成して、もっと自由にコミュニティベースに、はい、活動できたらということで、基本的にはもう楽しいっていうのを、目標に、
なるほど、
自分たちも楽しいし周りの人たちも楽しいしっていうので、こうサークルを広げられたらなっていうアイデアなんですけど。
で、ね、今回はジャパンファンデーションシドニーでワークショップされるんですけども、これはどういう活動になるんでしょうか。
これはコミュニティの、ワークショップということで、今回はジャパンファンデーションさんが主催して、はい、いただいてなんですけれども、午前と午後のセッションで1時間ずつ、参加者の方は、小学校から高校生まで、で保護者の方も一緒に参加できますよっていうことなので、幅がかなり広くなりそうなんですけれども。
かなり広いですよね。
そうですよね、なのでスクールホリデーのイベントっていうことで、子ども向けっていうことではしてるんですけれども、多分大人の方も参加されるような形なんで、一般向けに1時間、太鼓を楽しんでもらって、休みの、ね、いい思い出にっていうことで。
なるほど。
考えてます、はい。
でその子どもたちに教えるっていうのは特別に何かこう気をつけていらっしゃることってありますか。
グラハムは、30年近くにわたりミュージカビバのスクールプログラムの方で活動してたり、私も15年ぐらい学校講演とか子どもに教えたりとかっていうことで携わってきているので、そういう経験を生かして感じながら、いろいろ引き出しの中にいろいろなこう、ね、アイデアを入れているので、その時の雰囲気でテンポよく回していったりとか、こういうのがいいなっていう選びながら、だからもうかっちり決めてはきっと基本的にはいかないんですね。
そうでしょうね。
なので、大体こんな感じかなっていうのと、あと、ね、参加者の皆さんの雰囲気で何が一番いいかなっていうので選んでやっていくので、どうなるかわからないです。
やっぱりこう臨機応変に対応していくっていうのが大事ですよね。
そうですね、で年齢層にもよるので、小学校ぐらいの子どもさんたちがほとんどだったら、もうこうテンポよく回していくっていう感じで、で高校生の子とかだったらもっとね、ちょっと深いとこまでいけるかなと思ってるんですけど。
なるほど、
で
池上さんご自身は、もう子どもの頃から太鼓の練習をされていたということなんですけれども、ね、将来こう太鼓で身を立てるっていうふうには想像してらっしゃいました。
いや、なかったですね。
なかったですか。
なかったですね、はい。香川県はかどうか分からないんですけど、私が住んでいたところはものすごく太鼓が盛んで、その私が幼稚園の頃から子供の太鼓グループっていうのがたくさんあちこちにあって、私もその一つに参加したのがきっかけで、小学校時代もずっと6年間太鼓を習ってたんですけれども、まさかね、それを仕事にするとは思ってはいなかったですね。
それを決心したっていうのはいつなんでしょう。きっかけといいますか。
そうですね、決心したっていうよりも、こう自分がやりたいことをこう、ね、やっていってるうちにこうなったっていう感じで。
あ、なるほど。いつの間にか。
決心はなかったんですね。こういろんな、ね、方々に巡り会えたり、いろんな環境とかチャンス に巡り合えて今の自分がいるなっていうのはすごい感じますね。だから太鼓奏者になるんだって夢見てずっと頑張ってきたわけではなく、は
い、
その時に自分が一生懸命やってたことがどんどんどんどんこうつながってってこうなったっていう感じで、はい、
でユニオンの、演奏活動として、はい、今度7月29日にブルーマウンテンで、それから、はい、30日にシドニーのマリックビルでコンサートが開かれるということなんですけど、これはどういうコンサートになるんですか？
これはシドニーで琴奏者として活動されている小田村さつき先生率いる、はい、琴アンサンブルとの、コラボレーションということで、実は去年に一度同じ時期に、これもまたジャパニーズウィンターナイトということで、
はい、
開催させていただいたんですけれども、その時は完売ということになり、来て いただけなかったお客さんもいたので、今年ももう一回やりたいなということ で今回は、ブルーマウンテンもということで2回公演ということで、おことの方たちとご一緒させていただきます。
太鼓だけじゃなくて、この他の楽器ね、おことですとか、
はい、
とこうコラボをする際にはどういうリハーサルになるんですか？こうなんかこうすでにある音楽をこうひたすら練習するのか、それともこうもっとこうインプロのようになんかこういろんな音の出会いみたいなのをその場で探っていくとか。
両方ですね。
あ、そうですか。
両方ですね。今回のコンサートの構成はお琴のみ、それと、太鼓のみ、それと太鼓と、お琴のコラボの曲が何曲かっていう曲構成にはなってるんですけれども、例えばお琴の曲に私たちが加わるっていうのもあるし、はい、一つの曲の中で、ソロを回していくみたいな感じでインプロバイゼーションということで、はい、お互いに入ったりとか、そういう構成になってます。
市上さんはこう音楽家として作曲も手掛けてらっしゃるということなんですけど、
作曲も、はいはい、
太鼓をこう用いた音楽っていうのはどういうところからインスピレーションが来るんでしょうね？
例えば今回の琴とのコラボレーションということだと、うん、こういう曲がありますっていうのでいただいて聴いている中で、はい、こういうふうに太鼓とか、パーカッションで入りたいなとかっていう、
はい、
感覚とか、こういうグルーヴが合うかなとかっていうような感じで、はい、うん、あとはこの間にソロしたら曲幅が広がるかなっていうような感じでいろいろ試してみたり
なるほど、
はい、アイデアを持ち寄ってということで。
オーストラリアに来てからもかなり長くなりますけれども、音楽的な感覚っていうか、まあ、例えばリズムとか音を通して伝える感情とかっていったものってやっぱり日本にいた時と変わりました？
私自身はあまり感じてなかったんですけれども、こっちに来て自分が書いた曲とかを日本に持ち帰って誰かに演奏してもらうとかっていう機会があるときに、やっぱり違うって言われるんですね。だからやっぱりね、ここに18年とかも住んでるので、やっぱりそういう、こう自分で気づかないものが知らないうちに身についてて、それが音楽になって出てきてるんだなっていうのを感じることがありますね。
やっぱりね、知らないうちにこう変わっていくんでしょうね。
そうですね、やっぱ言葉みたいなもんなのかなと思って、やっぱり住んでるとその、ね、土地の味がちょっとこう上乗せされて、
なるほど、
違う形で音楽にも出てくるんだなっていう。
それからこう7月29日と30日のシドニーのコンサートに加えて、9月にはニュージーランドにも行かれるということで。
はい、そうです。
はい、でそれから10月25日から28日はパースということですね。
そうです、
はい、だからかなりこういろんなところに行かれますけれども、ニュージーランドの方はその現地のニュージーランドでの太鼓のグループとのなんかこうコラボのようなことをされるんですか？
そうですね、ニュージーランドにも、たくさん太鼓グループがあって、うん、そこへの、指導と、あとは学校公演、それとコンサートっていう形で今話を進めていってるんですけれども、
太鼓ってこうね、オーストラリアにもニュージーランドにもこうグループがいくつもできてるし、はい、 こう日本にもこう若い人がこうどんどんいろんな形でやってるグループっていうのは増えてきてるじゃないですか。
はい。
これだけこう若い人とかオーストラリア人なんかをこう魅了する太鼓の魅力って何なんでしょうね。
太鼓の魅力、やっぱりね、初日から音を出せる。
ああ、はいはい。
ね、ドンって叩けば音が出る。でも深く追求しようとすると本当に一生かかっても無理なぐらいなので、やっぱりその深さが面白いんだと思うんですね。簡単に始められるけど、こうやっぱり深く追求すれば追求するほど面白くなってきてやめられないっていう。
なるほど。
それが太鼓の魅力だと思います。
でもやっぱりその最初の第1回目でドーンってなったのがこうきっかけになって、それがやみつきになっちゃうってこともあるんでしょうね。
ありますね。はい、はい、
最後になりますけど、はい、今後こういうことをやってみたいっていうのは何か終わりですか。何か活動の一環として今後やってみたいことっていうのは。
まだシドニーで活動し始めて2年目なので、はい、本当にいろいろな皆さんのリクエストに何でもお答えできるように、自由な発想でこういろんなものを取り入れて、そこからまた新しいものになんか展開できていければなと思っています。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。